今日お読みしましたヨハネによる福音書にはニコデモという人物が登場します。彼はファリサイ派に属するユダヤ人であり、ユダヤ人たちの議員であります。そのような人物があるよ、シエスを訪ねてきたというのが今日のところに記されております。彼は言いました。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神と神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。ラビ、ニコデモは呼びました。ラビといえば立法の教師のことである。実はこのニコデモ自身も立法の教師であります。10節でシエスご自身がニコデモをイスラエルの教師と呼んでいることからもわかるかと思います。教師であるニコデモがわざわざやってきたのは、シエスを特別な教師として見ていたからに違いあります。シエスのことを神のもとから来られた教師と呼んでいることからもわかります。そのような特別な教師に教えを請いにやってきたのです。彼は何を教えてほしかったのでしょうか。ラビと言って教えを請いに来たのですから、それは明らかです。それは立法についてであります。何をすればよいのかということです。またマタイによる福音書では、ある富める青年がやってきて、このように教えを請いました。先生、永遠の命を得るためには、どんな良いことをすればよいのでしょうか。この問いはニコデモの問いでもあったと言えるでしょう。言うまでもなく彼は教師でありますから、これまでも人に教え自ら実行してきたことはあったのです。神の律法に従って良いことも行ってきたのです。しかしそれで十分だと思っていたならば、おそらく彼はシエスのもとに来なかったことでしょう。まだ足りない。まだ十分ではない。このままでは救われない。神の国に入ることはできない。そう思ったからこそ、神のもとから来られた特別な教師の教えを請いに来たのです。ニコデモの求めは言うまでもなくシエスに分かっていました。だから問われていないのにシエスは単刀直入に答えたのです。はっきり言っておく、人は新たに生まれ変わらなければ神の国を見ることはできない。シエスは今まで行ってきたことにさらに何かを付け加えたらよい、そうは言われませんでした。あなたが良い人間になったら神の国を見ることができる、そうは言われませんでした。そうではなくて、あなたに必要なのは新たに生まれることだとシエスは言われたのです。では、新たに生まれなければならないとはどういう意味でしょうか。あなたは人生そのものをやり直さなければいけないという意味でしょうか。どうもニコデモにはそのように聞こえたようです。何か良い行いを付け加えるぐらいで 神の国を見ることができると思う。あなたは生まれ変わるところから人生そのものを全部やり直さなければいけない。そのようにシエスに言われたら、厳しい言葉でありますが、ある意味、もっともだと思います。実際ニコデモにしましても、ここにいる皆さんにしましても、人生においてやり直したいと思うことはいくらでもあるでしょうか。あんなことをしなければよかった。こんなことをしなければよかった。最終的に神から人生そのものを問われるとするならば、実際やり直さなくてはならないことが山ほどあるし、まさに人生そのものをやり直さなくてはならないと言えるでしょう。しかし現実はどうでしょう。リセットして初めからやり直せるゲームのようにはいかないのです。そのことをよく知っているのです。人生やり直しが効かない。年を取れば取るほど人生はやり直しが効かないのだということ、嫌というほど痛感させられるのでしょう。だからニコデモは言ったのです。年を取った者がどうして生まれ変わることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうかと。彼は議論のための議論をしているのではありません。やり直しが効かないという人生、悲しくも動かしがたい事実をそのまま述べているのです。新しく生まれて人生をやり直せと言われてもできないでしょう。母の胎に戻ってもう一度出てこいとでも言うのですか。できたらいいけれど、実際にはできないでしょう。しかしイエスはそんなニコデモに言われたのです。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできない。そのようにイエスは、あくまでも新たに生まれなければならない、とそう言われるのです。ただ、ニコデモが考えていることとは、意味合いが違うということもわかるのです。人生初めからやり直すように、そんなことを言っているのではないということです。人は神様によって新たに生まれることができるのです。母の胎からやり直さなくてもよいのです。主イエスはそれを水と霊とによって生まれると表現しました。この水とは、洗礼を指し示していると言ってよいでしょう。教会は今日に至るまで、水を用いた洗礼を大事にしてきました。しかし洗礼の水そのものが、人を新たに生まれさせるわけではありません。水はあくまでも水でしかない。人を新たに生まれさせるのは、そこに働く神の霊、聖霊なのです。上からの聖霊によって、人は新たに生まれることができるのです。生まれるというのですから、私たちは赤ん坊になるのです。子供になるのです。上から、神の霊によって生まれたのですから、神の子供になるのです。水と霊とによって新たに生まれて、主イエスがアッバ父よと呼んでいた神も、同じようにアッバ父よと呼んで生きるようになるのです。後にこの恵みを経験したパウロが、 ローマの信徒への手紙でこのように言っています。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。ニコデモに何が必要だったのか、まさにこのことだったのです。教えや戒めを受けて良い行いを付け加えることではない、ましてや人生を最初からやり直すことでもない。上から新しく生まれることも、神の恵みによって新しく生まれること、神の霊によって神様の子供にしていただくことなのです。神の子として親に信頼し、アッバ父よと呼び求めながら生きることなのです。そのような神の子供として神の国を見るようにと創始エスは言われた。しかしニコデモは言います。どうしてそんなことがありえましょうか。それに対して主イエスは長い答えを返されます。今日はその中の14節15節の言葉に注目したいと思います。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。モーセが荒れ野で蛇をあげたというのは、民数記の21章に出てくる内容です。イスラエルの民は神の救いによってエジプトにおける奴隷生活から解放されました。しかし人々は長い旅の途中で神の恵みを忘れ、耐え難くなって不平を言い出すようになったのです。なぜ我々はエジプトから導き上ったのですか。荒れ野で死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。そのように言い出したのです。すると炎の蛇と呼ばれる毒蛇が民を襲撃し、多くの人々が命を落とすということが起こりました。彼らは自らの罪に気づき、罪を悔い改め、モーセのもとに来ています。私たちは、主を、あなたを非難して罪を犯しました。主に祈って、私たちから蛇を取り除いてください。そこでモーセが主に祈ると、主はこう言われました。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げ、蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。早速モーセは聖堂の蛇を作って掲げます。すると蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぐと命を得た、そう書かれています。これが主イエスの引用された箇所です。蛇に噛まれた者に対して神様は聖堂の蛇を見るようにと言われました。それが私たちは罪を犯しましたという彼らの言葉に対する神様の答えでした。すなわち掲げられた蛇というのは罪が許され、罪が取り除かれた印なのです。それゆえに彼らは神の言葉を信じて、ただ仰ぎ見るだけでよかった。 そしてあの蛇と同じように、主イエスも挙げられなければならないと、そのように主は言われたのです。旗竿の上であります。十字架の上にです。そして実際主イエスは、あの呪われた蛇と同じように、まさにそこで私たちの代わりに呪われたものとなって、私たちのすべてのものが仰ぎ見ることのできる、罪の許しとなられたのです。そしてさらには天に上げられ、父の右の座において、私たちのために取りなしていてくださるのです。人はなぜ、水と霊とによって新しく生まれ、神の子供として生きていくことができるのか。なぜ人生を最初からやり直さなくてもよいのか。それは、私たちの罪が許されるために、必要なすべてをすでに、キリストが成し遂げてくださったからです。命を得るために、イスラエルの人たちは、ただ信じて仰ぎ見るだけでよかったのです。そして同じように私たちも信じて仰ぎ見るようにと。こうして毎週、キリストの体なる教会に集めていただいているのです。今週もすべてを成し遂げて、天に上げられた救い主を仰ぎ見、聖霊によって新たに生まれた神の子供として、喜びと感謝を持って仕えていきたいと思うのです。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日の主の日、共にあなたの御体である教会に集い、あなたの皆を褒めたたえることが許されておりますことを感謝いたします。与えられた御言葉、どうぞ私たち一人一人、どうぞこの御言葉を心に留め、そしてこの一周を歩んでいくことができますように。示された御言葉、私たち一人一人を生かす誠の言葉です。私たち一人一人を誠の悔い改めに導く言葉です。そして、この与えられた御言葉、あなたの愛が豊かに現れている言葉です。どうぞ与えられた御言葉に信頼して、どうぞこの日々歩んでいくことができますように。また、この言葉を聞くことのできなかった一人一人にも、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉を述べ伝えていくものでありますように。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。